鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは。大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週は雪の影響で土曜日の東京競馬が中止、月曜日に順延されましたが、大関さんも大変だったのではないですか。
月曜日本当なら休みになるはずだったんですが、はい、競馬場に行くことになりまして、結果的に3日間開催フルに仕事をしたようなそんな感覚でしたね。
あ、その月曜日分ちゃんとお休みできたんですか。
まだ
まだ
G1 の実況が終わったら休めるかなという期待を込めて
なるほど。じゃあね、大変でしたけれどもね。で、さて12日今週の火曜日に2019年度の JRA 新規騎手免許合格者が発表になりました。
今年の合格者は岩田康成騎手の次男岩田未来君、斉藤誠調教師の長男斉藤新君を含む8人です。オーストラリアを主戦場にしてきた藤井寛一郎騎手が6度目の挑戦でついに JRA のこの騎手免許試験合格となりました。
そうですね、横山義和元騎手以来2例目となる海外デビュー日本人騎手の誕生ということになりますね。8人には3月1日付で免許が交付され、2日以降に順次デビューすることになりますね。藤井騎手はデビューの日のチューリップ賞に騎乗がもう決まってるということですけれども、とにかく皆さん怪我に気をつけて頑張ってほしいですね。期待いたしましょう。応援いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい決勝審判委員編今回が7回目となります JRA ここが知りたいです。このコーナーでは様々なお仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしてまいります。
競馬場やウィンズで配られているレーシングプログラムの最後のページに JRA の様々な委員の皆さんの名前がずらっと書いてあるんですが、どんなお仕事を実際にされているのか、
はい、
我々が競馬の関係の仕事をしていてもなかなかわからないものですからね
そうですね。今回も JRA の職員の方が競馬を志向するためにどんな仕事をされ、どんな努力をされているのかお話をお伺いしたいと思います。
今回で第7回、今回は決勝審判員の方をお迎えしてお送りします。
興味深いですね、それではご紹介いたしましょう。 JRA 審判部審判課審判係長内海義弘さんです。こんばんは。
こんばんは。
今日はどうもお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでも早速お話をお伺いしてまいりましょう、はい、まずは決勝審判員のお仕事を簡単に説明していただけますか。
はい、決勝審判という仕事は、まず、レースの前馬の到達順位、それから、レースに要したタイム、それから前馬の着差、鼻差とか首差とか、3馬身4馬身とかそういった着差を決める、これをまあ12回繰り返す仕事というのが、まあ簡単に説明するとそういう仕事になります。
なんか細かい作業のような気がいたしますよ ね。一つの競馬場で何人の方が決勝審判に携わっていらっしゃるんですか。
はい、決勝審判は一つの競馬場にさまざまな経験バランスを考えてですね、3人執務しております、
はい、どういう分担ですか。
はい、まず一番、経験のある人間が、上段という、まあ、一番高いところに座って、で真ん中が中段、それから一番経験の浅い人間が下段というところに座って、まあ、縦に並んで座って、で3人で正確にかつ馬券の確定とかもありますので迅速に、到達順を決めていくというのが、決勝審判の仕事になります。
はい、そして、競馬開催日の1日のお仕事の流れというのはどのようになっているんですか。
はい、まず朝出勤してきまして、 まずは見開きでノートを作ります。左側、まあ、形はいろいろ皆さん違うと思うんですけどもレーシングプログラムを貼ってでレコードタイムとかあと前馬 の帽子とか服メモしたものを、貼り付けたりとか、まあ、書いたりとかしてでそれをまあ12レース分作った上で、決勝審判業務に臨んでいきます。
じゃあちょっとお仕事をちょっと詳しくこうレースの順を教えていただけますか。
はい、レースの前からでもいいですか。
あ、前から、あ、もちろん、はい、はい。
まず本馬場入場を各レースしてくるタイミングでジョッキーの帽子それから服が合っているかどうかこれの確認もするんですが、はい、まあ、それと合わせて馬の馬装具とか顔に特徴がある例えば鼻が白いとか、うん、足毛だとか、はい、そういったものをチェックして、はい、それからレースに臨みます、
はい、
でレースの5分前ぐらいから、帽子とか服ジョッキーの帽子それからジョッキーの服勝負服を覚えて何番がどういう帽子どういう服を着てるかっていうのをちゃんとチェックした上でレースに臨みます、
はい。そしてそのレース後はちょっとその先、そうですね、はい、とそのレース中は双眼鏡で
そうですねスタートを知ったところから、うん、まずレース中何が大事かっていう と、馬の頭数ちゃんと走ってる頭数っていうのを、まあ、16頭立てだったら16頭走ってるかどうかっていうのを数えて例えばここで1頭いなかったら例えばゲートから出てない馬がいるかもしれないとか、うん、あとなんか途中で落馬してる馬がいるかもしれないとか、うん、そういったところもちゃんとチェックした上で4コーナーまで、レースを双眼鏡で追っかけます。で直線入ってきていよいよゴールに近づいてきたなと思ったら今度は双眼鏡を外してゴールに入ってくる馬の馬番を入線と同時のタイム入線と同時にもうノートにザーッと書いてきます、
うん、
全馬書いてきます、
はい、
で、その上でですね、ちゃんと、ゴールした馬が例えば16頭立てなら16頭ちゃんといるかどうかを数えてそしたら何番何番何番何番ってこう順番に読み上げていって、で、その中で一番、まあ、経験の浅い下段というところに座っている人間が、全馬読み上げた後に真ん中に座っているもう下段よりもうちょっと経験のある人間が例えばここは際どいんで、まあ、写真判定の箇所かなというようなのを、うん、指摘してその上で決勝写真を流していきます。
そうですね。ね、先ほど3人でなさってるっていうことだったので、はい、一番下に座る方真ん中に座る方一番上に座るひな壇のようにして同じゴール板決勝線のところに座ってらっしゃるっていうことなんですね。
そうですね、
一列にね、はいはい、そうすると一番下段にいる方がその読み上げるっていう、はい、そういう役割分担になっている、はい、ということなんですね。
これ接戦になった時写真判定ってパッと出ますけどこのぐらいだったらというある程度こう基準というものは持っていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ厳密にというところでもないんですけれども概ね頭さあればもう着順掲示板には表示しています。というのは、まあ、決勝写真をもう流した時にそれだけ頭差ぐらいあれば、まあ、ある程度差はつきますよねという、うん、確認はできているということで、まあ、それよりもちっちゃい、まあ、特に鼻差というところになってくると、うん、もう一回決勝写真ちゃんと見て判定しましょうというところで、うん、掲示板にも写真っていうボタンを打ちます。
だいたい写真判定でどの程度の差まで判定可能にはなってるんですか。
そうですね、まあ、なかなかこれをよく問い合わせを受けるのが何センチまでなら差はつけられるんですかとか、うん、何ミリまでいけるんですかとか、まあ、そういった問い合わせは受けるんですがなかなかこれを数字で表すのは難しいんですが決勝審判委員が、まあ、これを差はつけられると判断した時は差をつけますし決勝写真を見てでこれはもう差をつけられないなということであればその時は同着という判定をします。
はい、まあ、その本当にその、どれぐらいの差でね鼻差とかってある、はい、大体もう今は鼻差っていうのがもうその写真判定の基準になりますか。
そうですね、頭より小さい差だと、まあ、写真まあ、要は鼻差というところだと写真判定しましょうというところになりますね、う
ん、ですからその昔と今その着差をね出すっていう技術も相当違うと思うんですよね、この判定に用いるね機材の進歩っていうのは著しいと思うんですけれども、はい、 具体的にどんな風に変わってきてますか？
そうですね、一番最近でやっぱり大きな出来事というのが結晶写真のデジタル化でして、はい、ネガフィルムを使って結晶写真を焼き付けるという、形で、現像して、で、写真にするという、ものを使ってたんですが、デジタル化、いわゆるも本当にデジタルカメラでパソコンとかも使って、結晶写真をモニターに映し出して、でそれを見ていくというような形になりまして、これが平成25年にありまして、これがもう最近では本当に大きな、出来事ですね。
でもまだ5年しか経ってないんですね。
はい、
なんかもっと前からのような気もしましたけど、
はい、なかなかやっぱり特殊なカメラでして、結晶写真ってゴールの本当にラインだけをずっとこう時間の経過とともに、写真にしていくという仕組みなので、結晶写真1枚見てこれどこがゴールですかっていう質問を受けることがあるんですけども、あれはもう全てゴールだけを写していて、時間の経過とともにこう写真がこう出来上がっていくという仕組みになってますので、なかなかその時にやっぱデジタルっていう考え方って、ネガフィルムだとこう物理的にフィルムを動かしていけば線ずっとできていくんですけども、仕組みは本当にデジタルの、細かいラインだけをずっともうつなぎ合わせて一つの結晶写真というものができるんですけども、やっぱりそこの、まで移行するまでのやっぱりこう段階を踏んでいくといいますか、やっぱり慎重にならざるを得ないところですので、そこはやっぱり時間をかけて、テストも相当な年数かけて、もう正確性をしっかり求めていくというところで、やっぱり導入が本当に近年になったっていうところですね。
それで場内で私たちが見ているのと、皆さんがご覧になるのは違うんですか？
まず画像はですね、ゴールした後、皆さん多分ターフビジョンとか、場内のモニターご覧になった時に、スローの VTR が流れると思うんです
が、とっても参考にします、
あれは実は結晶写真とは違うものを流していて、最終的な判断に使ってるものでは実はないんですね。
もっと正確なものをご覧になってるということですね。
あくまであれはお客様に、速報としてご覧いただくためのカメラでして、さらに実はその上に結晶写真を撮る結晶写真用のカメラというのを実は設置していて、それで撮ったものが最終的な到達順位を決める写真を撮影している機械になります。
それが精密なわけですね。いつからかそのターフビジョンや、場内の映像テレビでもそうですけれども、結晶の黒い線が引かれるようになりましたね。あれでアナウンサーの皆さんも便利でしょ。
あそこで止まったところでどっちかなっていうのを判別するので、
あれはどうやって線を出してるんですか？
あれは本当に結晶審判室の前にワイヤーを張っていて、それは動画でもうビデオカメラで撮ってるということなんで、我々はそのワイヤーを目安に一列に並んで座っているので、ちょうどあそこにちょうどゴール板が来るように、な位置で座って仕事しているんですね。
じゃあ本当に目の前にそのゴール板のワイヤーの線が、あるということですね。
そうですね、
でそれを映像で撮るとああいうふうに画面に黒い線として映るってことですか？
ただあくまでやっぱり最終的なジャッジを下すものではないので、あくまで参考として見ていただくと。
だけど瞬時に見分けるっていうのも大変なことですよね。
そうですね、
その接戦になった時に、そういう時は何を参考にして
結晶写真、写真判定をするぐらいの差でしたら、やっぱりもうしっかり写真を見ようということになるんですけども、だんだんやっぱりこうゴールに入ってくる馬をこう捉えるにあたって、やっぱり経験を積んでいくと、なんとなくこう20メートル30メートル前ぐらいからこっちが勝つだろうなみたいな、足色はだんだんやっぱりちょっとずつ分かってくるようになるのかなと、私自身はそういう感じ、最初は全然やっぱりどっちが勝つか分かんないままゴール迎えてああって感じになったこともあるんですけども、
あとはその写真判定の作業で苦労されて大変な点っていうのはどういうとこですか？
そうですね、まず多頭数でレースを行って、それがまた接戦で18頭立てで、例えば18頭がもうまとまってゴールに飛び込んでくるような時は、やっぱり一つ一つ 到達順位はちゃんとやっぱり一つ一つ差をつけていかないといけないですので、間違ってないかどうかっていうのを慎重に慎重にやっぱり見ながら、やっぱり馬体も重なったり、決勝写真とかにもやっぱり鼻先尾端がしっかり写ってない時もあるんですけども、そういった場合もやっぱりちゃんと体勢とか写真の体勢でだいたい推定で鼻はどこまで来てるかとか、そういったものをしっかり考えながら一つ一つ到達順位をつけていくという作業はやっぱりすごく神経使いますし、やっぱり1レース終わった時の疲労がやっぱり大変ですね。
ハンデキャッパーの皆さんがいいハンデをつけたと思うようなレースは決勝審判の方にとってはそれこそ
大変ですね本当に疲れますけども、それもやっぱり面白さだと思うので、
そうですね、そうすると本当にゼッケンですとか帽子の色服飾とかいうのは本当に大事にもなってくるから、覚えなくてはというところもね、大切なことになるんですね、
そしてこう着順が出て確定した後の作業っていうのはどんなものがあるんですか。
全馬の到達順位、それから、全馬のレースにかかったタイム、それから一頭一頭の着差、これを全部システムの方に打ち込んで、成績として配信します。で、これが全馬 の、競争の成績という形で、いろんなところに配信されるということになりますので、ここも絶対間違いを打たないように気をつけなければいけませんし、しっかり打ち終わった後も2人で読み合わせをして間違いがないことを確認したらようやく配信ということになります。
そんな中で特にもう気をつけてらっしゃる、一番気をつけてらっしゃるということはどういうことですか。
まず、正確に、これが一番もう何よりも大事なので、必ず一頭一頭決勝写真を見るときも流し見るようなことはしない。これはもう絶対ちゃんと一頭一頭、我々は鼻尾端って言って鼻先で判定するんですけども、尾端の位置を一頭一頭確認して、でちゃんと到達順位をつけていくというのが、まず第一で、でなおかつ勝ち馬投票権の確定というのもやっぱりしなければいけませんので、やっぱりある程度のスピード感は持ってやらなきゃいけないという部分もありますんで、正確かつ迅速にって、ちょっと相反するところもあるんですけども、両方を意識しながら決勝審判という仕事はしていますね。
非常にやりがいを感じてお仕事してらっしゃる様子がなんか本当に伺いましたね。
そうですね、
ですからこれからも公正競馬のためにぜひ、ご尽力くださいますように頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は JRA 審判部審判課審判係長宇見義弘さんにお越しいただき、お話をお伺いいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京でダイヤモンドステークス、京都で京都牝馬ステークス、日曜日には東京でフェブラリーステークス、小倉で小倉大賞典と重賞が4つありますが、今回は東京で行われる JRA 今年最初の G1 フェブラリーステークスをじっくりと展望していくことにしましょう。
はい、
今年は14頭で争われることになりました。
はい、でもいいメンバーですよね。
そうですね、ここにルヴァンスレーブがいたらということも思いますけれどもね、
それにしても本当ワクワクするようなメンバーと、そしてジョッキーが揃いました。
はい、人気の過去の傾向を見てみますと、人気上位が堅実なレースで 1,2,3 番人気のいずれかは馬券になっているという傾向が出ています。
うん、
所属としては関西馬が優勢で、人気薄の関東馬、当日4番人気以下だと過去10年3着以下がないと、3着以内がないということになります。
はい、
前走のステップ、チャンピオンズカップ、川崎記念、そして根岸ステークス、東海ステークスといったあたりから勝ち馬が出ているといった感じですね。
はい、
さあ吉子さん、いろんな意味で注目の今年のフェブラリーステークスですが、
はい、
ね、狙いは、
はい、狙いはインティですね。6連勝中ということで、本当にこの馬は逃げて、そして上がりも本当ほとんどのレースで最速じゃないですか。ですから逃げて追い込む足を持ってるという言い方ができて、それはサイレン鈴鹿の時に武豊騎手がそういう馬こそ理想的なサラブレッドだっておっしゃってたんですね。だからこの インティのレースぶりを見てるとふっとね、あーダート界のサイレンスズカになれるんじゃないかしらって東海ステークスの時も思ったんです。でそれを今週立東で武豊騎手にお話ししましたら、はい、そういうサイレンスズカみたいになれるんじゃないかしらどうでしょうって言ったら、あーそうねそうかもねってね言ってくださったので、やっぱりですからもうぜひもうダート界のサイレンスズカ目指してほしいんですよ。だここも G1 もちろん初挑戦ですけれども、すごいもの見せてほしいと思いますのと、ケイムホームってお父さんですけれども、このレコードを持ってるタガノトネールのお父さんもケイムホームなの。だからきっとこのコースはね、合ってるんですね、大丈夫と思ってインティが本命です。そしてコパのキッキング藤田奈々子騎手ですよね。女性ジョッキーがデビューした時のことを懐かしく思うんですよね。時代はこういう時代になったなって。でもその頃から描いていた日本の女性ジョッキーが G1 に出るっていうことがここで叶うんでしょう今週、1点ですね、インティとコパのキッキング、
はい、
はい、1点マレンというところなんですけど、ちょっとゴールドドリームとオメガパフューブすごい流し、あと応援したいのはここが最後、今度 G1 となる沖義雄厩舎から送り出されるワンダーリーデルと、はい、今年はなんと関東馬が1頭しかいないんです。のんこの夢応援馬券でちょっと買いたいと思ってます。
はい、
はい、それでは大関さんは
いろいろ考えたんですが、はい、勝利に一番近いところにいるのはゴールドドリームじゃないかなと。
そうですね、
はい、去年も勝ったかというところをちょっとだけのんこの夢に刺されたというところで、うん、この1年大崩れがなく来てますから、やはりこのコースだったら一番この馬が勝利に近いところにいるんじゃないかなと。で相手はやっぱりのんこの夢リピーターが走るレースですし、素足切れますから、え去年の 1,2 着でこんなについたのなんて、
あり得る可能性もね、
はい、ちなみに金曜正午の段階で東京は天候曇り芝の跡とも量のコンディションで、日曜日の東京は晴れ時々曇り気温が10度を超えそうといった予報が出ています、
はい、
競馬を見るにはいいお天気でできそうですね、はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょうか。
はい、お願いします。
いっぱいあります。馬なりくん .com さん、フェブラリーステークスはインティトランセンド以来の逃げ切りに期待ということですね、はい、それからヤジさん、フェブラリーステークスはゴールドドリーム、オメガパフューム、コパのキッキングの3頭に注目してますと。うまいもんさんのフェブラリーステークス、話題の馬がいて話題のジョッキーもいますが、オメガパフュームからミルコデムーロ騎士ここ一番でということがあるかもしれませんと。炎の男さんのフェブラリーステークスはインティから、中堅さんフェブラリーステークス、穴で絶対に買おうと思っているのがクイーンズサターン、ダートの重賞ではとにかく堅実に走るので一発ないか期待していますと。穴のトラックマンさんからは、この番組でもおなじみコパさんのコパのキッキングが藤田奈々子騎手とのコンビで出走するのが楽しみです、ネギシステークスは本命にして的中だったので今回も軸にしたいと思いますということですね。アーモンド恋さんのフェブラリーステークス、もちろん藤田奈々子騎手の一着固定ですと。そして魚神さんからはですね、いろんなこうメールが書いてあったんですが、フェブラリーステークス藤田奈々子騎手コパのキッキングの単勝でいきますと。
とにかく歴史的なレースになることは間違いがないんですから、うん、ワクワクする素晴らしい興奮するレースを楽しみたいですよね。
そんなレース実況するできる光栄だなと思います、
ね、
今
ね、頑張って、では、はい、歴史残るいい実況をなさってください。
頑張ります、
はい、そして皆さんメールもどうもありがとうございました。来週は中山記念阪急杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は最終週を迎える東京京都そして小倉の三場開催です。
日曜日の東京競馬場には昨年8月地方競馬通算最多勝利記録7152勝を達成し、今も記録の更新を続けていらっしゃる的場文雄騎手が来場。お昼休みにトークショー、最終レース終了後はフェブラリーステークス優勝ジョッキーとともにレース開講をなさるということで、さあ果たしてどなたとでしょうね。
そうですね、
楽しみですね。
そして同じく日曜の東京競馬場ではフェブラリーステークスオリジナルブルゾン抽選会が行われます。当日購入された勝ち馬投票券または馬価投票のご利用明細1000分以上ご提示いただいた先着1600名様に馬番入り抽選カードをお渡しします。
フェブラリーステークスを勝った馬の馬番と同じ馬番が記載されたカードをお持ちの100名様が的中となります。
参加者には漏れなくオリジナルボトル入り東京競馬場ダートの砂がプレゼントされます。
そして JRA 競馬博物館で好評を博している特別展目白牧場の歴史白と緑の定石が今度の日曜日いよいよ最終日を迎えます。最終日にご観覧いただいたお客様への感謝を込めて目白関連のグッズが当たる抽選会が行われます。
武豊騎手のサイン入り天皇賞テレホンカードや目白牧場関連グッズなどが当たります。まだの方ぜひねお出かけくださいね。それでは週末の競馬今年最初の G1存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。